マネ
ー。サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演はサンワテクノス代表取締役社長、社長執行役員松尾明弘さん、聞き手はラジオ日経鎌田新一記者です。松尾社長、鎌田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
松尾社長、本日、お話をお伺いさせていただきたいと思います。さて、7月の29日に、サンワテクノスでは4、6月期の決算を発表いたしております。今年度はもともとですね、利益の減る計画を立てておりましたけれども、第一四半期売上高が 24% 減少の318億円、そして営業利益は 61% 減少の6億5000万円という結果になりました。まずはその内容について、教えてください。どんな事業環境だったんでしょうか。
はい、前回6月の IR 放送時と比べて大きな市場の変化は起きておりません。ただ受注に関しては昨年度の後半、2023年度の4クォーターをそこにですね、2024年度の1クォーターは若干持ち直してきておりまして、1年半ぶりに受注が売上を上回ってき、ております。で、受注というのは当社の業績の先行指標ですので、これはまあいい兆候だというふうに見ております。また規模の大きな商談も増えてきておりますので、肌感覚として良くなっていきそうな雰囲気は感じています。で、そのような環境の中で、1クォーターの実績としては利益率の改善と販管費の減少などにより、利益面がプラスとなりました。それによって第二四半期、上期ですねの業績予想について5月10日の公表値に対して各段階の利益を上方修正したという状況であります。
はい、今年度の上半期、9月上半期の営業利益の計画ですけれども、3ヶ月前の決算発表の時には7億8000万円をご計画されていたのを今回10億3000万円に増額修正、はい、ということを今回実施されたわけですね、はい、利益面が増額修正という結果です、はい、で、受注高が売上高を上回ったというのは、これは確認ですが、4、6月期累計の受注高が売上高を上回ったという、
はい、
そういうことです、
はい、
これ1年半ぶりの出来事なんですか。
ずっとですね、お客様、前からお話してますけど、2021年、22年は物不足の状態で、かなりの先行発注いただいたものですから、はい、前期2023年度は受注がなかなか出づらい状況 で、はい、で受注残を抱えて売上が上がっていくという状況だったんですね、
はい、
なんで完全に売上先行型だったのが、うん、やっとここで受注が、売上を抜いていったというような状況です。
わ、はい、かりました。さて、今年度の業績計画を考えるにあたって、かねて取引先の在庫調整、サプライチェーンが非常に混乱したときに、取引先が非常に多く製品をこの在庫として積み上げた、その調整が、今年度以降の業績を見る上での注目点になるというお話をかねて伺っておりました。これはどんな状況なんでしょうか。
企業ごとにですね、まだら模様の状況でして、はい、同じ業種のお客様でもですね、在庫調整が終わって、もうすでに通常の発注状態に戻ってる、ところと、あとまだしばらく調整が続くというところがあります。で、これはそのお客様、顧客のその先にあるエンドユーザーですねの製品の市場動向だとか、あと部品不足の折の先行手配への対応とのバランスでもって、そういう差が出てきてるんですけれども、総じて先頭は動き出してますんで、徐々に発注量は増えていくというふうに考えております。
はい、そうしますと、この在庫調整というキーワードは今の松尾社長から見ると、想定した線に沿って動いているという捉え方でよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、
わかりました。 あと三和テクノスの取引先というところでは、FA ファクトリーオートメーション業界、半導体製造装置業界、そして自動車業界など様々な業界があります。こういった業界ごとに、強い弱いの差ですとか、そういったものは今あるんでしょうか。
今お話し上がった業界で、お話しさせていただきますと、自動車だとか半導体が動くとですね、それを作るための FA 装置も動くんですけれども、2023年 の前半まではですね、自動車の EV 化へ向けた設備投資が世界的に一斉に動きましたんで、大きな投資があったんですけれども、はい、それが政治的なものを含めていろんな理由で今足踏みしてます。特にヨーロッパの関係だとかが厳しいように聞いております。で、反対にですね、インドだとかはまだこれからの市場なもんですから、7月にインドの方にも行ってきましたけれども、自動車産業への投資がですね、非常に活発で勢いを感じております。
はい。
で、日本国内に関しては、お客様ごとによるんでしょうけれども、二次電池を含めたですね、国内、自動車メーカーさんの投資は順調に進んでいるというような状況です。
はい。
で、半導体に関してはデータセンターの新設だとか、はい、エア関連の商品だとかですね、はい、そういう先行きが期待できる分野だというふうに考えております。
はい。自動車については、やや今マクロ指標を見ると輸出台数が伸び悩んだりですとか、そういった面があったんですけれども、今お話にあったようなインドについては、今年度三和テクノスの一つのニュースとしては、インドに事業所を作るとい
ったこと。第二拠点
ですが、はい、こちらはインドの需要というのは、先ほどなんか行かれたというお話もありましたけど、どんな状況なんですか、体感できるような需要の強さっていうのが体感できるような状況なんでしょうか。
そうですね、生産台数もどんどん上げてきてます。4輪もそうですけど、2輪も含めてですね、でそれに対しての投資もうかなり強気でやられているというような状況ですんで、そういうところにも当社としてはビジネスを増やしていきたいというふうに考えております。
はい、わかりました。あと半導体関連の仕事については株式市場でも関心が強いところかと思いますけれども、これ貿易統計のこれもデータを見ると、半導体製造装置の中国向けの輸出が、前年同月比で2倍になったり 80% 伸びたりとか、非常に伸びているというような現状にあるかと思います。で、そして先行きはやはりアメリカだとか台湾だとかの先端品が伸びるんじゃないかなというような意識を、市場マーケット株式市場では意識しているような面があるかと思うんですけれども、この市場についてはどのようにこれから中期の観点なども含めて考えているか教えていただければなと思いますけれども、
はい、今の時点ではですね、中国向けっていうのはレガシー品の半導体装置がかなり好調に出てるんですけれども、は
い、従来型というような
形ですか。そうです、従来型ですね、はい、でそれにプラスして先端の半導体を作るための製造装置、これが台湾だとかアメリカ向けに動き始めているわけですけれども、その中国のベースにある需要プラス、そういう先端品が乗ってくればですね、まだまだこれから伸びていくという市場だというふうに考えております。
はい。これは三和テクノスの仕事としては、具体的には国内の半導体製造装置メーカーとのお仕事が将来的に増えるという、はい、その発想でよろしいわけですか。
はい、当社 の営業的なセグメント戦略っていうのがありまして、これ半導体装置セグメントっていうのがあります。で、ここで国内の半導体装置メーカーさんに対しての売り込みを強化してますし、で今月ですけれども、アメリカのサンノゼの方に新しい事務所を出しまして、これはアメリカ その半導体、装置メーカーさんの市場を開拓しようということで、事務所を新しくオープンしております。
ああ、そうですか。はい。じゃあ現地のアメリカ向けのアメリカの半導体製造装置メーカーでも結構大きな会社がありますけれども、はいはい、そのあたりのこれから先取引対象として広がる可能性などもあるわけでしょうか。
ね。そうですね、すでにお取引してさせていただいている会社もあるんですけれども、はい、 まあ、アメリカの製造装置メーカーさんでもマレーシアでものを作ったりしてますんで、当社は、海外、まあ、マレーシアにも当然そういう営業拠点ありますし、うまく連携してですね、新しいビジネスを増やしていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。さて、今は夏真っ盛りの時期になりますけれども、夏以降の事業環境について、ここから、まあ、今年後半、そして来年度に向けてどのような状態になるとお考えでしょうか。
はい、まあ、地政学的リスクですね、今、中東の方でいろいろと火種がありますけれども、あと為替リスク、これも大きくこの1週間ぐらい変動してきました。まあ、そういうリスクはあるんですけれども、国内は在庫調整が進んで、徐々に事業環境は良くなるというふうに考えております。で、海外、まあ、特に中国だとか ASEAN が厳しいんですけれども、まあ、中国の製造業ですね、若干回復してきているというふうに聞いてますんで、まあ、中国が回復してくればですね、少し遅れて ASEAN も良くなってくると思いますんで、まあ、期待はしております。
はい、はい、分かりました。そして、これはマクロデータでですね、6月調査の日銀短観というのを見てみると、設備投資計画全規模全産業で新しい年度 8.4% の増加という見通しになっております。で、私は設備投資関連の、事業などにですね、幅広くちょっと関心を持ってるんですけれども、日本企業が投資に前向きになると、三和テクノスの事業環境にもこれ追い風になるかと思うんですが、実際実感ですとかってあるんでしょうかね。
そうですね、人手不足が社会課題となっておりますけれども、これはもう製造業においても積極的な自動化ニーズっていうのを生んで、おります。で、これに対して当社は昨年業務提携した株式会社エムテックですね、はい、とともにこの課題解決に取り組んで、まいります。で、まずは 3D コネクトシリーズっていうのをリリースしたんですけども、これはエムテックができることのですね、一部を製品化したものであって、工場の自動化に対しのニーズに対してですね、これから積極的にいろんな商品を提案していきます。ですんで、エムテックとのコラボですね、うん、はい、この成果に期待していただきたいというふうに思います。
はい、今お話にあった 3D コネクトシリーズというのは、まあ、工場の自動化のために役に立つような、ソフトウェアという、そんな考え方でいいんですか。
まあ、ソフトウェアですけれども、まあ、システムですね、ハードウェアにソフトウェアが組み込まれたシステムなんですけれども、まあ、エムテックとやっていくのは、まあ、そういうロボットもそうですけれども、工場の自動化全体に対しての取り組みをやっていこうというふうに、これから進めていきます。
はい、自動化とニーズっていうのは現場だとやっぱり強いんでしょうかね。
そうですね、まあ、人手不足もありますし、まあ、それに起因する品質だとかですね、問題もありますんで、まあ、そういう部分に関しては、まあ、機械に頼っていくというところのニーズはこれからも国内だけじゃなくて海外も含めてですね、はい、出てくるというふうに考えております。
わかりました。さて、最後にですね、中長期的な事業拡大に向けた戦略、このあたりを改めて教えてください。
はい、M&A だとかですね、業務提携だとか、価値ある投資をですね、積極的に行って、お客様顧客への提案の引き出しを増やしていきます。それによって、まあ、企業としての付加価値を高めていきたいと。それとその成果をですね、はい、IR だとか SR 活動で積極的にアピールしていって、はい、当社の認知度向上と、将来への期待を高めていきたいというふうに考えております。
はい、
で、また当社に投資いただいている株主の皆様への還元ですね、これも積極的に、取り組んでいき、企業価値の向上を伴った会社規模の拡大を目指してまいります。
はい、IR というのはこれはまあ投資家向け広報活動、SR というのはシェアホルダー、はい、株主向けのこう株主の方に向けた広報活動、このような理解でよろしいわけですかね。
はい、その通りです。
わかりました。三和テクノスのこの今の 業績計画における予想値を改めて申し上げますと、今年度の一株利益の予想値がおよそ160円で、年間の配当金の計画が今年度は110円の計画を立てております。さて、一連の話、松尾社長から伺いました。杉村さん、ご感想を最後にお願い申し上げます。
いや、先ほど、ね、大きな商談が、
はい、
増えているという、これは業種的とか分野ではどこですか？
そうですね、まあ、半導体製造装置関連だとか、なるほど、まあ、それ以外の業種でもですね、
あ、そうですか、
はい、二次電池の関係も出てきておりますし、
あ、そうですか、はい、それから最近よく話題になっているデータセンターでですね、はい、千葉県の印西市っていうのが、はいはいはい、まあ、大変なことになっているようですけれども、うん、あの辺りの状況はどうですか？
まあ、間接的なお仕事ですけれども、まあ、熱の問題だとか、電力の問題だとかですね、はい、それに絡むような商品の動きは、はい、当社の方で受けてきております。
なるほど、はい、まあね、TSMC の聞くよう待ち以上に、うん、なんかその集中投資されてて、うん、フィーバーしてるようですね。
熱も発生しますんでね、
熱が出ますよねだから熱気にあふれてるというね、はい、3兆円ぐらい投資するんでしょあれ、うん、小さな町に。印西なんてどこにあるのって千葉県に住んでる人が知らない
それは北総鉄道で行くとですね便利なんですよ。ただ北総鉄道はですね結構
どっから出てるんですか？
運賃が高い。日本橋から行けますよ。都営浅草線の日本橋から、一本で印西の方まで。
あれ茂原の先でしょ？
いや、茂原とはちょっとまた方向が違いますね。
違うの
ちょっと方向が違う。もうちょっと北の方になりますね。
なるほど、はい、あ、そうですか。まあ、そういう新しい動きが次々起こってますよね。
そうですね、
ねえ、
まあ、千葉県ででもですね、うん、そういったデータセンターですとか ね、あるいは沿岸海岸の方ですと、はい、まあ、大きな、倉庫ですとかができているというような形ですね。まあ、さまざまな形で製造業を含めて産業が、ね、活性化していると。
まあ、やっぱりサンワテクノスさんの活躍の場が広がってますよね、はい、どんどんね。
そうですね、これから楽しみにしていただければなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、サンワテクノス IR 特集、ご出演はサンワテクノス代表取締役社長、社長執行役員松尾明弘さん、そして聞き手はラジオ日経の鎌田新一記者でお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは証券コード8137東証プライム上場、サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
東証プライム証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの独立系技術商社です。国内30拠点、中国、アジア、アメリカ、ヨーロッパ14カ国34拠点を通してグローバルに優れた商品と技術を提供してまいります。東証プライム証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。